飯田めぐみ通信。今月は偶数月ですので、消防署からのお知らせです。今月もお一方スタジオにお迎えしています。それでは自己紹介をお願いします。
飯田広域消防の宮下隆夫と申します。消防本部予防課で毎日勤務をして3年目となります。
さて今月のテーマですが、火災予防ということで、今年に入って結構火災の発生も起きていたりするんですが、昨年は発生が少なかったそうですね。
飯田広域消防管内における昨年1年間の火災件数は57件でした。これは飯田広域消防が昭和62年に統計を開始して以来、最も少ない件数となりました。地域の皆さんが日頃から火の取り扱いに注意していただいていることや、住宅用火災警報器の設置など、火災予防の意識が高まっていることが大きく影響しているものと考えております。
はい。少し冒頭にも触れましたが、今年に入ってから火災が多く発生しているように感じるんですけれども、実際はいかがですか？
はい。今年は1月から2月までの2ヶ月間で、飯田広域消防管内において24件もの火災が発生しています。例年、冬から春先にかけては空気が乾燥しやすく、火災が多く発生する時期ではありますが、今年の1月から2月までの2ヶ月間は、過去の10年と比較しても最も多く火災が発生しており、火災が非常に多い状況です。これは3月も同様です。
はい。なぜ今年は火災が多くなっているんですか？
火災が多く発生している原因は一概には言えませんが、雨が非常に少ないことが原因の一つとして挙げられます。気象庁のデータによると、飯田特別地域気象観測所では、今年1月の降水量が非常に少なく、平年の 17% しか雨が降りませんでした。このように雨が少なく、空気が乾燥した状態が続くと、火災が発生しやすくなるとともに、発生した火災が燃え広がりやすくなります。
なるほど、そういった原因もあるんですね。で、今年発生している火災の特徴というのを教えてください。
今年は田んぼや畑、林野などの屋外で発生する火災だけでなく、建物火災や車両火災も多く発生していることが特徴です。そのため、屋外での火の取り扱いだけでなく、コンロの消し忘れなどの調理中の火災、コンセントのほこりやタコ足配線などが原因の電気火災など、屋内での火災についても注意してください。住宅火災の予防には、住宅用火災警報器の設置や点検、地震の際に電気を遮断する感震ブレーカーの設置が大変に有効です。
はい。では次に、屋外で発生する火災はどのような原因が多いのか教えてください。
屋外で発生する火災では、焚き火や枯れ草焼き、農作業に伴う火入れなどが原因となるケースが多く見られます。また、タバコの投げ捨てや風によって焚き火の火の粉が飛び、周囲の枯れ草などに燃え移ることで火災につながることもあります。
はい。火災が多発する中で、飯田広域消防ではどのような対策を行ってきたんでしょうか？
例年春の火災予防運動を3月1日から3月7日まで実施しています。また焚き火火災ゼロ運動を3月1日から3月31日まで実施しています。今年は春の火災予防運動と焚き火火災ゼロ運動のほかに、2月に火災多発を受けて火災予防広報を強化して特別広報を行いました。消防車両による一斉広報を飯田下伊那の14市町村を対象に3日間にわたって実施しました。また市町村にも協力をいただき、防災行政無線などの広報媒体を通じて火災が多発している状況を住民の皆さんにお知らせしました。
はい。防災行政無線といえば、林野火災注意報が発令されたことを聞いたことがあります。全国的にもこの火災予防条例というのが改正されていますが、どのような内容なのか教えてください。
はい。南信州広域連合では火災予防条例を改正し、林野火災注意報の創設と火災警報 の発令基準の見直しを行い、令和8年1月1日から施行しました。
ではこの条例改正の背景にはどのような出来事があったのか教えてください。
はい、令和7年2月26日に岩手県大船渡市で林野火災が発生し、延焼範囲が約3370ヘクタールにも及ぶ大規模な火災となりました。このような大規模な林野火災を未然に防ぐため、全国的に火災予防条例が改正されました。
なるほど。それでは新しくできましたこの林野火災注意報について教えてください。
林野火災注意報は、雨が降らない日が続き、空気が乾燥しているなど、林野火災が発生しやすい状況の時に発令します。今年は1月から2月までの2ヶ月間では、計3回、延べ18日間にわたって発令しました。林野火災注意報が発令されている間は、屋外での火の使用制限に従うように努めていただき、焚き火などを控えていただくようにお願いします。林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報などが発表されるなど、火災の発生する危険性が著しく高まった場合に、火災警報が発令されます。火災警報が発令した場合は、焚き火や火入れなどが禁止されます。これに違反した場合には、30万円以下の罰金や拘留に処される場合があります。
ああ、そうなんですね。では具体的にはどのような行為が禁止されるんですか？
主に次のような行為が禁止されます。山林、原野などでの火入れ、花火など煙火の使用、屋外での火遊びや焚き火、屋外での引火性や爆発性物質、可燃物の近くでの喫煙、山林、原野などで指定した区域内での喫煙、焚き火の吸い殻などの残り火、取り灰、火の粉などの始末などです。
では次に林野火災注意報、そして火災警報が発令されたことを知る方法を教えてください。
林野火災注意報や火災警報が発令した場合、防災行政無線や行政からのメールなどでお知らせをします。飯田広域消防のホームページにも掲載し、消防車両での巡回による広報などでお知らせをいたします。また焚き火を行う前の消防署に届けていただいた際にご案内いたしますので、必ず事前の届け出をしていただきますようにお願いいたします。
屋外で火を取り扱う場合はどのようなことに注意しなければいけないんでしょうか？
焚き火などを行う際に注意していただきたいことをお伝えいたします。枯れ草など周囲に燃えやすいものがある場所では焚き火などをしない。風が強いとき、空気が乾燥しているときは焚き火などをしない。焚き火などを行うときは必ず消火の準備をする。火を取り扱っているときはその場を離れず、最後は確実に消火し、火が完全に消えたことを確認する。焚き火などを行う前に最寄りの消防署へ電話などで届け出るです。
焚き火などを行う前に消防署へ届け出る必要があるんですね。
焚き火など火災と紛らわしい火や煙を出す恐れがあるときは、事前に消防署へ届け出ることが火災予防条例で定められています。しかし屋外での火の取り扱いが起因する火災のほとんどはこの届け出がされていません。実際に昨年発生した屋外での火の取り扱いが起因した火災のうち約8割が届け出されておらず、消火の準備もされていませんでした。事前の届け出は焚き火などを行う方の責任意識、防火意識を高めていただく目的もあります。届け出は書面のほかに電話でもできますので、必ず最寄りの消防署へ届け出をお願いします。
では最後に宮下さんから住民の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、火災はちょっとした不注意から発生します。地域の皆さん一人一人が火の取り扱いに十分注意していただき、火災のない安全な地域づくりにご協力をお願いいたします。
飯田めぐみ通信、今月は消防署から予防課の宮下さんに火災予防についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。